エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ユージーです。
さてさて。
はい。
何やらそろそろ桜の開花が取り沙汰されるようになってきた昨今でございますけれども。
うん。
最近いかが少しですか？
まあ、いろんなところで見るんですけど、やっぱりこう、うん、スマホを手放せない人ってのが多いなと思って。はあ、何かするに、こう、持ったままみたいになっちゃってる人が、結構多いなと思うんですよ。うん、なんか、置けばいいのに、なんかよりこう持ったままなんかしようとするもんだからさ、なんかもう、なんか逆にこう手間取ったりとかしてる人もいるし、だからもう、もはや手に埋め込んだ方がいいなと思ってるんですよね、その画面を。できなくても、なんか吸着みたいのでさ、もう手のひらにペタッとさ、つけた方がいいなって思う人が多いよね。
あの、スマホリングみたいなのあるじゃないですか。
うんうん。
ああいう感じでもう手にぐるぐる巻きにした方がいいですよね。
そう、だからもう手のひらがこれなんだっていうさ、うん、その方がいいんじゃないっていうぐらい思いますよ。もうなんか、あの、体の一部なんだなっていう。まあ、ウェアラブルってのは確かにさ、今考えられてるけど、いやいや、もうあの画面ごと、あの、埋め込むのだっていうウェアラブルを望んでる人が多いと思うんだよね。
人が長年かけて手に入れた手先の器用さとかを全部捨ててね。
ロボット型の手みたいになっちゃっているけど。いやー。
昔のさ、SF とかにあった腕時計型のこうデバイスにピピピピってやるようなやつあるじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
あんな形にするといいんじゃないですか？
ちょっと、あ、でっかいやつね。そのなんか分かった分かった。こう、例えば横長の、
そうそうそう、
ちょっとこう、バンドでね、パチパチ押すといろんなものを管理できるみたいなね。
あの、あ、宇宙飛行士が腕につけてるやつっぽいやつですよね。
うんうん。メカメカしくてあれはかっこいいと思ってたけど、確かにそうだね。
あれをね、スマホで実現する。あれをさ、90度回転する形にするとかっこいいんじゃないですか。
ああ、うん、いいじゃない。カチャッカチャみたいな。
腕時計型のバンドとスマホケースを合体させて、
そうそうそう。
90度こっち側に、手前側に回ると。
いいよね、それ。
うん。ちょっとスーパーヒーローっぽいじゃないですか。
そうそうそうそうそう。実際には見づらいんだけどね、でも重たいし。いや、思ったんですよ。なんか、最近ですね、私なんか、肘が痛くて、で、うん、これ何なんだろうなと思っていて、どんな時に痛いのかなとかいろいろ思ったんですけど、やっぱり電車で、携帯を確かに、どうしたって見ると、あの重さだけどさ、なんていうの、うん、肘を指定にテコの力がかかって、負担かかってるなと思ったんですよ。
うん、スマホ肘ですね。
そう。だから、あの、腱鞘炎みたいのでさ、こう足、うん、なんていうの、あの、親指がね、痛くなったりとかいうのは知ってたんですけど、うん、なんか、片手の指でこうガシャガシャやったりとか。
はい。
だけど、そうだ、持ち続けてもダメだなと。
そうですね。
で、座ってなんか立ったりしてると、ね、それはまあ確かに手で持つしかないな、みたいになると。で、肘を、どっかに固定で、
ああ、
だからあれだ、釣り革の横にさ、
うん、
肘置き、
あ、
もう吊り下げてもらいたい、ね。
あの、傘みたいなもので引っ掛けておくと、ちょうど肘のところに置き場所ができるようなデバイスを別途持っていくべきですね。
そう。JR 作ってくんないかなと思って。うん、全部つけてくんないかなみたいな、ね。
でもお前がその三角筋かなんかで肘つっとけよっていう話ですよね。
そうか。
うん。
やっぱり昔言いましたけど、ガバンだよね、最強はね。
ああ、うん、そうだね。
全員ガバン持ちっていうね。
最近の人はなぜかあのバッグをいつも前にかけたりしてますけど。
あ、そうか、だからバッグの上に置き場を作ればいいのか。
多分そういう理由があったりするのかな。
あ、あれの方が手を収めやすいよね、確かに。こう。
そういうことですよね。
ああ。
もしくはすごい太るかですよね。
太る？うん。そうか。
でも実際問題は私はパソコンで四六時中仕事をしてるわけですけど。
はい。
右腕はもう確実にマウス肘ですね。
腱鞘炎みたいな。
はい。
ああ。いや、あの、トラックボール、ボール型やってもさ、それはそれで右の親指の付け根やるよね。
やるやる。
ぐるぐる回すだけで。
うん。結局長い時間同じ形で固定してるとなるんですよね。
だからたまに左マウスとかやんなきゃダメなんだ。
あ、そうか。バランスが悪いっていうね。
そう。
ある意味野球選手みたいなもんなんですよね。
右打ち右投げ。
そうですよ。野球は極端なスポーツで片方側しか使わないことがすごく多いんですよね。テニスとかは両方使うんですけど。
そうだね。
だから両方使うとバランス良くなるよって話があるんですけど。
だからプロ野球もさ、あれだよね。もう今日は逆腕の日ですって言ってみんないつも右の人は左でやる。
パフォーマンスが期待できない日でっていうね。
ほぼ草野球レベルっていう日があるんです、東京ドームが。もうさ、フライ取れねえみたいなの普通に落とすっていうさ、面白い日があるんですよっていうの
をいいんじゃない。そういうのはさ、対二軍とかの練習試合とかで、その辺ののっぱらの広場でやってほしいですよね。
まあね、お金は取っちゃいけないか、それはね。まあ、確かにでもそうなんじゃない、なんか、だから確かにスマホも、やっぱりみんなどっちか偏るじゃん、その持つ手って。
そうですね。左手で持って右手で打つとかそういう人が多いですよね。小指ダメにする人も多いですよね。
小指？あ、あ、はいはいはい。
スマホの重みを小指で支えてる人がいるから。
てか、なんかさ、あれだよね。スマホってその、まあ、iPhone が決めちゃったってところあるだろうけど、
うん、
なんか右手の形にしてほしいよね。その右手が持ちやすい、そのさ、なんか指がこう、なんていうの、入りやすいっていう。
握手するみたいな形で。
あ、そうそうそう。うん、そう。で、あんなにさ、ツルツルじゃダメだろうと、もっと。
そうだよね。
ごつごつさせようぜ、みたいな。
マウスもさ、できた当時はまん丸だったけど、その後エルゴノミクスとか言って、手の形にフィットするのが出てきたじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
スマホもそういうの出てきてもいいのにね。
なんか、スマホのさ、だから、裏面、背面ってさ、うん、もっと、こんもりして欲しくない？山みたいな。こう手のひらの隙間を埋めるようにさ。
ああ、まあ、
もうポケットには絶対入んなくなるけど、
うん、
もう最近諦めてるじゃない、人もいるじゃない、ポケットに入れることをさ、なんか釣ったりして。はいはい、そうなると、ね、もう後ろもこんもりさせてさ、もういいんじゃないとか。
だそういうケースですよね、とりあえず。
あ、そうか、ケースでやれと。
うん、
確かに。まあ、でも、いや、人の形があるから、あ、わかった。オーダーメイドですよ。
あ、
勝手の形によってオーダーメイド型スマホが今後は流行りますよ。
そうですね。型取って。
そうってよ。入れ歯みたいな世界だけどね。
最近流行ってんのはさ、ケースつけて、
うん、
コネクターのところからバンド状のものが出てきてて、それを指に引っ掛けるっていうやつ。
ああ。
うん。まあ最低限それぐらいはあった方がいいんでしょうね。
そうか、指に。
あとは肘ですよ。
肘。うん、まあね、まあ人によってその見えなんていうのスタイルがあるとはいえさ、うん、もうちょっとエルゴノミクス対応は欲しいな。その肘に負担がかからないスマホとかさ、
だ
ろ、なんかね、高齢化してるわけだからさ、よくあるじゃないですか。iPhone ライトを出すんだったら軽さを本当にライトにしろよっていうさ、スペックじゃなくてっていう。
そうだね。まあバッテリーがこれ以上軽くならないからね。
いいんですよと。すごい、そんなに、肘への負担を軽減したい人は多分そんなにこう激しくゲームとかしないからさ。
ああ、そうだ、ね。
バッテリーはもうすごく貧弱なんだけど。
もうバッテリー外付けにするしかないじゃないですか。
ああ、そうか。
現実問題、今のスマホの9割ぐらいはバッテリーで埋まってるんですよね、これ、ね。
だからさ、どこ行ってもバッテリー繋げる環境があればバッテリーはあんまりいらないよね、その。
ああ。
移動時間は。
だからさ、ベルトとかに引っ掛ける形でバッテリーをつけておいて、うん、そこから有線で繋げばいいんじゃないですか？
なんか、ミリタリーっぽいね。なんか、バッテリーをいっぱいさ、この、肩から腰にかけて、こう、バーって持っててさ、
そうですね。
スチャってこう、リロードするっていう。
現実問題、もう今の歩兵隊はみんなそんな感じですよね。暗視ゴーグルとか、いろんなものにバッテリーが必要なんで、それは全部、背中とかについてるバッテリーに繋げてるんですけど、う
んねえ、なんか弾丸をさ、肩からかけてる昔のスタイルを模したバッテリーケースとかでさ、ガチャッガチャって。
そうすると肩が凝るようになるよね。
そうか、そうか。通信編みたいになっちゃうもん。
ああ、そうだね。
でもなんかさ、かっこよくない？そのなんか、充電切れとかさ、充電って概念じゃなく、玉切れとかさ、リロードって言った方がかっこいいよね。
ああ。
あんま関係ない。
それは、ゲームボーイの電池が切れた感じに似てますよね。
そうか。
うん。リチウムイオンからアルカリ電池になっただけだなっていう感じがする。
そうか。そう
か。やっぱ、その、スマホのさ、その、脳みそ的な中心部分の機能としてのスマホと、ディスプレイ部分のメガネみたいな形で分離するのがさ、まあ最適解なんだろうと思いますよ。
まあ、そうか。変わっていくのね。そしてバッテリーは腰にみたいな。
結局自分の体にないものを追加してるわけですから、重くなる分どっかに負担は来るからね。
そうか。究極そのために、例えば本、 紙の本とかを持ち歩かなくなったんだから軽いでしょって言われればそうなんだろうけど、総重量としてはね。
そうですね。
手は、あ、そうだよね。だから辞書って確かに片手で持たないだろってことだもんね。
ああ、そうですね。
もともとね。
置いて使うだろっていう。
うん。だからやっぱそこは、そうそうだ。やっぱりそこの使い方が、そうか、そうだね。ちっちゃくしたがゆえに持てちゃうから負担が来るのであって、はい、両手でしか持てないサイズにするしかないってこと。結局不便になったんじゃないのかみたいな。
ああ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。では早速、ニュースの方行きましょうか。
はい。
2月24日、トースポ。イタリアでゴミ不法投棄の男に罰金。
うん。
事件はイタリア・シチリア島で不法投棄を行う者を特定し処罰するために設置した監視カメラの映像を確認した際に発覚しました。この映像には小型犬が口にゴミ袋を加えて道路に置く様子が映っています。しかも2日連続で行われていました。飼い主が監視カメラに映らずに不法にゴミを捨てるために用いた手口だと見られています。市では Facebook にこの動物は飼い主が不法投棄をしているところを撮影されないように訓練されていたと見られている。この行為はずる賢いだけでなく二重に不適切である。なぜなら街を汚すだけでなく無自覚な四本足の友を利用して規則を免れようとしているからだと投稿しました。
うん、
また犬がゴミ袋を置く二本の動画もアップされています。イタリアでゴミの不法投棄は社会問題になっていて、当局は飼い主の男を特定し罰金を科したということです。
へー。
賢いワンちゃんですね。
ドローンとかじゃないんだっていう、
ね。あ、そうですね。ドローンを改造して重いゴミを運ばせるよりも、ワンちゃんを訓練する方がまだ早いんでしょうね。
すごいね。でもちゃんとあそこっていうところに置いてくるってすごくない
？すごいよね。そこを訓練するところはカメラに映んなかったんだっていう。
それはあれなんじゃない？自分のやってるあの YouTube 動画とかでやってるみたいな訓練の様子は。カリスマトレーナー怪しいぞみたいなね。
ああ。
ありますよね、そうい うね。
そしてそれをみんなが真似て、みんながみんなこの手法でゴミを不法投棄するようになる。
そう。なっちゃうといけない。
うん、
普通の犬だったらさ、それ置いてきたら他のもん拾って帰ってきそうなもんじゃん。
ああ、そうだね、うん。そうそううまくはいかないですよね。
かないよね。なんか、取ってくるのは得意だと思うんだよ、犬って、やっぱり。
あ、そうだね。リトリーブするのは。
ボールとか。ボールを置いていく、置いてくるっていう芸はないでしょ、普通。あのさ、やり過ごすって多分、動物として多分あんまないと思うんだよね。
犬はね、やっぱ何か見つけるとか、そういう感じですもんね。
取って、獲物を取ってくるっていう、その本能に合わせてるからあの芸できるわけだよね。あの、フリスビーなりなんなりさ。
そうですね。
捨ててこいっていうのはさ、
なかなかすごいです
ね、野生にないからさ。いやー、これ、あ、本当にさ、ちょっと、ちゃんとね、トレーニングが素晴らしいってことは評価した方がいいよね。
ああ、そうだね。
もしくは犬が異常に優秀か。
ああ、特殊な犬だったっていうことは、ね。でもこれ画像を見る限り、まあ犬の大きさとしてはまあまあ普通ですよね。そんなに大きくも小さくもない。で自分の体の高さと同じぐらいの大きさのゴミ袋を加えてますよね。
へえ、すごいね。
だからまあなんだろうね。コンビニで500ミリのペットボトル2本買った時の袋ぐらいはありますよ。
それ、重た、ねえ、あんま重たかったら運べないだろうしね。
まあ、ゴミだからね。
要はさ、ただのゴミを捨ててるんだ。つまり、なんていうの、不法投棄って、いやいや、なんかね、産業廃棄物とかではなくて、それはね、ゴミ、家でゴミを出すお金がかかるからっていう、そういうことなのかね。
ああ、そうかもね。そのシリア島のゴミの処理がどうなってるのか知りませんけど、まあ普通にね、税金はかかるでしょうね。
なんかいや、何を捨ててるのか知りたいよね。なんかちょっと捨てづらいエロ本とかだったらまだちょっとね、上場酌量の余地もあるよね。犬を使って。
変な手法で余計に注目されるだけですけどね。
そうか。で、うん、犬もまたよくできた犬でさ、はい、あの、新しいやつを拾ってきてくれるっていう、ね。
ああ。
似たようなこっちの方がいいんじゃないですか。入れ替え戦ですみたいな。
ああ。厳選されていく。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。ユーインチーさん、ロクさん、 月谷天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月24日新潟ニュース NST、 ビデオを見ながら下半身を露出、
うん、
2月22日の午後、新潟県の公共施設で下半身を露出した後して50歳の会社員の男が公然わいせつで現行犯逮捕されました。当時男は持っていたポータブル DVD プレイヤーでアダルトビデオを見ていて、その様子を目撃した公共施設の男性警備員から警察に、公共施設でアダルトビデオを見て G 行為をしている男がいると通報がありました。警察によると現場には男の他にも複数の利用者がいたということです。警察の調べに対し男は、出そうと思って陰部を露出していたのではなく、アダルトビデオを見ていたら陰部がズボンから出ただけですと容疑を否認しているということです。だけ？
なるほどね。では膨張しましたと。
はみ出たってことですかね。
そうでしょうね。
ああ、なるほど。
いや、
ゆるゆるのズボンだったと。
穴が開いたズボンを履いてたんでっていうことなの。
ちょうどいいところで喫立してしまったのでっていうことですかね。
うん。
エレクシオンですよね、問題は。
そうです。他の利用者っていうのもちょっとね。一緒に見てる人がいたのかなと思いましたよね。
ああ、
みんなで見てるかなっていう。
公共施設の利用者ね。
そうか、そう。
うん。
なんか、これは、ちょ、まあ、DVD プレイヤーですからね。
まず、ポータブル DVD プレイヤーを持ってる時点で、なかなか覚悟は決まってますよね。
でも、確かに便利なんだよね。
お。
結局、だって、確かにさ、そういう動画をさ、携帯やらで、うん、携帯で見ようとしたら、やっぱちょっとちっちゃいとかね。で、ああ、なんかタブレットでっていうと、なんでしょう、ストリーミングがなきゃ見れないとかね、いろいろね、ありますよね。Wi-Fi がなきゃとか。確かにこの、スタンドアローン型ね、完全なる。
そうか。もうこんなのはね、映像作品を作る人しか持ってないもんだと思いましたけど、うん、そうでもないんですね。いや、
実際こっち、そっちの方がさ、早送りとかちょっと戻しとか便利だもんね。ああ、物理ボタンはいいよね。
その、スマホに CD を録音できる機械と同じように、多分 DVD 録画できる機械も売ってると思うんだけど。
ああ、そうだね。う
ん、まあ、それよりも専門機を選んだってことですよね、この50歳は。
まあ、一番、なんていうの、信頼性はあるよね、確かに、ね。
まあまあまあまあ、多分夢グループで売ってるしね。うん、
まあ、あと、その、コレクションも全て DVD なんでってなると、
さ
すがにね、うん、全部を変換していくのは無理ですからね。
今からこれを全部デジタル化するのは無理だと。
うん。試乗させないな、うん。
そして四六時中楽しむにはどうするべきかと。
そう。
うん、
いやーね、なかなかでも、イタリア人かと思いましたけどね、そうじゃなかった。
開放的すぎるっていう。
そうそう。イタリアの人は別になんか公共のところで自由行為をしても法律に触れないとかっていう、すごい前例を作った人がいましたもん、
ね。判例がありましたけどね。
判例が、では、まあでも、見ちゃいけない。だから想像でする分にはいいってことだよね。
あ、そうだね。うん、その、わいせつ物陳列はまた別の罪ですよね。
そうそう。音を出したりとか見えるようにしちゃダメなんだから、もう想像の世界だったら OK と。
は、
う、
い、
ん。だから想像力豊かじゃないと。
この人は全部アウトですよね。
ダメだね。
うん。公共で見てるし、出してるし、いじってるし。公共いじり罪ってのはないけどね。うん。わいせつ物陳列。
これどっちに興奮してるのかもよくわからないよね。相乗効果ってことですかね。
なんかスタートダッシュがいるんでしょうね。
それはちょっと良くないな。なんか完結してないもんな、自分で。ちょっとまだまだって感じですね。
だからまあ、ちょっと呼び水がないと最初の一歩が踏み出せないっていう。
呼び水はちょっとね、家でやってきてくださいっていう、ね。
ああ、そう、持続しないんですよ、もう50なんで
っていう。そうか。常にね、うん、刺激を与え続けないとと。
そうそうそう。あ、でも外でしか興奮しない。
厄介な人
ですね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月25日、IT メディア。京都の寺院でブッダロイド誕生。
お
ー。仏教の経典を学習した生成 AI を搭載するヒューマノイドロボット、ブッダロイドが京都の聖蓮院の門跡で公開されました。
うん、
相談者の問いに仏教思想に基づいて回答できるほか、合唱や礼、座禅といった宗教的な所作も再現できます。中国製のヒューマノイドロボット、ユニツリー G1 に仏教対話 AI、ブッダボットを搭載したものです。
うん、
京都大学とベンチャー企業の研究チームは AR 技術によってすでに聴覚、視覚、コミュニケーションを実現してきたが、ブッダロイドによりチャットボットや AR、VR では得られにくかった身体性を獲得したことで、対面環境における身体的存在感を伴う相互作用が可能になったと説明。 将来的には人間の僧侶が行ってきた宗教儀礼の一部を補助代替していく可能性もあるということです。
なんか物質から自由にならなきゃいけないんじゃないかと思いましたけどね。
輪廻転生から放たれようっていうね。
なんかそれを目指すべきだから、むしろ身体性がないこういうね、ところはものの方がスピリチュアルに正しいと思ってたんです
よ。いやいや、まだまだ我々はそこまで行ってないからです
よ。なるほど。もちろん分かりやすくね、しなきゃいけない、
その助けになるものですから。
そうですか。
お坊さんたちだってまだ人の形をしているってことはそういうことですよ。
そうだね。もうもはやネット上の存在になっちゃうんで。ゴーストだけになってしまって、もう本当はいいと思ったんですけど。
光学機動隊みたいになる。ちょっと近いですよ。よく最近見るような中国製のロボットがサムエを着ているっていう。
だいぶそこに引っ張られてますよね。その絵だけで、なんか満足しちゃってる私たちって気がしてならないんだけど。
ちゃんと頭脳には、前に取り上げましたけど、仏教を学んだブッダボットっていう AI が積んである。だから、このロボットにその音声入力的に質問をすると、その AI で回答してくれる。
なるほどね。
多分音声合成とかするんでしょうね。
まあ、こっちのその人の方が優秀かもしれないよね、確かにね。
ああ、そうだよね。経典何本覚えてますかって言われたらね。
まあ、だけどどうなのか。だから、まあ、あとは、それこそ、見た目を、カスタマイズだよね。その、だから、ガンジーっぽいやつとかさ。
ああ。
いや、この人に言われたら納得するわっていう人にしなきゃいけないわけだから。
ガンジーはまず宗教違うけど。
そう。ガンジーっぽいって。いや、間違えました。ガンジンですね。おしょうね。ガンジンですね、昔のね、はい。
うん。潮の更新をする方は違うんで。
とか、まあ、全部そうじゃないですか。昔の、いや、それこそ空海とかね。空海様とかさ、やっぱ、その、ビジュアルプラス、その AI の能力であれば、確かに納得感あるかも。
うん、そうですね。うん、だって、猪木 AI とか作ってるわけですから、多分そのうち猪木ボットとかもできるでしょうから、
そうか。
過去の偉人を真似たロボットみたいなのは出てくるでしょうね。
そうだね。だから、誰かの、そうだね。だからそういう意味では確かに見た目というか身体性があった方が説得力があるかもって言われると確かにそうかなと。
そうですよ、ね。だってお寺とかに参拝に来てご相談をされるような方々が AI に明るいわけがないじゃないですか。
うん、まあ、そうか。
そうすると、対面で相談できる形をしてないといけないわけですよ。
なるほど。
あとはここに肉付けするだけですから。
でもこれでいくと何ですかね。
はい。
もうちょっとこうさ、神の使いの動物とかにしてもいい、
ね。ああ、うん、そうだね。それこそ、狛犬とかにしてもいいんですよね。
とか、なんか。
宗教違うけど。
ちょっと式神っぽいな、みたいなね。そういう。
いろいろ呼び出してる感があっていい。
そう、ちょっと。で、こう、いろいろ。そこからやっぱり本体の、お坊さんに繋いでくれるっていう。
ああ
ちょっとまずお話を聞きましょう。私が、みたいな。
ああ、こっから先はズームでっていうね。
そうだ。
でもこういうのが偏在するようになるとさ、街中のお地蔵さんとかは全部こうなったりしてね。
ああ、答えてくれるお地蔵さんたち。
そう。
なんか反応してくれる。
どこでも悩みを相談できる。偏在するわけですよ。
そうだね。いくらでも置けるもんね。
ね。その方がなんかこう、本来の仏教っぽいですよね。
そうか。
うん、
そうだね。
千手観音的な、もう誰でも救うっていう。多分そのうち、お坊さんとか不足してきたりするわけですよ、今後。そうなると、これがお経をあげたりとか。
してくれんだ。
四十九日の法要をしたりとか。
まあね。
お盆の時期にゲンチャリに乗ったりとか。してくるわけです。
なんか、ホンダのロボみたいだな、みた
いな。今こそ、相棒型のやつをね。
うん、なぜ君は自分で車輪をつけてないんだって気がする。確かに。つけちゃうと、ヒューマンドイドじゃなくなっちゃうからね、確かに。
そうだね、うん。正座ができないから。
そうか。キャタピラだと、なんかちょっと正座なのかキャタピラなのかがわからないなってなるん
だ
よね。
山道は得意なんだけどね、っていう、ね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月26日、ナゾロジー。おしっこを我慢しているとゲームが上手くなるかも。実験では参加者に約700ミリから750ミリリットルの水を飲んでもらい約40分待機させました。これは水が膀胱に達する時間です。その後、明日16ドルをもらうか、35日後に30ドルをもらうかといった即時の小報酬と遅延大報酬のどちらを選ぶかという課題を行いました。結果は明白でした。 膀胱がより満たされていた参加者ほど将来の大きな報酬を選ぶ傾向が強かったのです。つまり目先の誘惑に飛びつかず、より合理的で長期的な判断をしていました。さらに排尿に関する言葉を意識させるだけでも同様に衝動性が低下する傾向が確認されました。ではこれがゲームにどう関係するか。もし排尿を我慢していることで衝動性が低下するなら、結果として落ち着いたプレイがしやすくなる可能性があります、
うん、
ここで重要なのは、おしっこを我慢すればゲームが劇的に上手くなるということではないということです、
うん、
研究が示したのは、尿意という身体的な抑制状態が意思決定の衝動性をわずかに下げる可能性があるという点です、
うん、
健康面から考えれば長時間の我慢は推奨されませんが、ボス戦の直前にちょっと我慢している状態なら、あなたはいつもより冷静かもしれないということです。
それはどうかな。なんか先週ね、トイレ我慢できなくって衝動的に燃やしたおじさんいましたけど、おじいさん、ね、
紐がほどけなくってね、
あれは衝動的だと思うけどね。
どうなんでしょう、前頭葉の働きとかとも多分綿密に関係するんだと思うんですけど、
なんかそのさ、トイレ我慢してる時に逆に冷静になるということを言ってんだよね、衝動的じゃなくなると。
そうですね、まずたくさん水飲んでから40分待った後、質問をするわけです。2つ、明日すぐ16ドルをもらう、もしくは35日後に30ドルをもらう、どちらがいいかって聞くと、後者を選ぶ人が多いと。
いや、なんかもうそれトイレ行きたくてしょうがないから、もう考えるのむしろやめて、なんか大きい方って言ったんじゃないですか。日付とかあんま考えずに、むしろもう衝動的すぎてっていうか。
ああ、それでそれでっていう。
そうそうそうそう。なんか、明日とか言うとすごい手続きかかりそうだな、みたいなね、また。今日のうちに振り込み先をとか言われるんで、やだな、もうトイレ行きたいんだ、みたいになるとさ、もう後で後で、みたいな。そういうことじゃないの。
なるほどね。そうだよ。本人の立場に立った実験の組み立てではないかもしれないね。
いや、本当にところ、なんてゲームでもうまくっていうのは、トイレに早く行くためにっていうさ、なんかそういう意味でこう、火事場の、底力的なさ。
そう。なんでこれゲームに結びつけて語ってんのかよくわかんないんだけど、ゲームに関連付けたかったら、初めからゲームやらせればいいですよね。
なんでやらせなかったんだろうね、本当に。意味がわからないんだけど、これ。
ねえ、スーパーマリオの1の1とかをやらせてみればいいと思うんですけどね。
ねえ、なんでなんですかね。
まあ単純にね、その体が自然と求める行動があるじゃないですか。排尿とかそういうことですよね、これが脳みその判断にどう影響を与えてるのかっていうね。
なんか普通にさ、ペーパーテストやればよかったのに、IQ テストとか。点数でやった方が良くないこれ。
そうだね。丸×三角とかのテストをやった方がいいかもしれないね。
なんかちょっと、回りくどいよね、さっきからね。
確かにそうだわ。
誘導したいのかな、何か。
そうだね。よくゲーマーの人たちは、そのゲームいいとこだから我慢しがちだったりするじゃないですか。
まあまあ、そうか。だからそういう文脈で、それって結構実はいいのかもってこと言いたかったっけな。
ああ。だとするとゲーム業界のロビーングっていう可能性が。
ゲーム業界とパンパース業界のロビーング。
これからはゲーミングおむつだと。
そうそうそう。プロゲーマー御用達のこれ。まあ、限界までね、我慢するから、それでも大丈夫って安心感は必要ですよね。
2月26日、トースポ。ブラジルで整備士が大型犬に襲われる。ブラジルで整備士が2匹の大型犬に襲われるも、ポケットのスマートフォンが犬に噛まれたことで爆発し、その衝撃により救われたとブラジルメディアが報じました。ブラジルパラナ州で自動車整備士が修理工場へ向かう途中、歩道を歩いていたところ2匹の大型犬に襲われました。一匹が首を狙い、もう一匹が太ももに噛みついてきましたが、ポケットに入っていたスマホを噛んだところ、バッテリーが爆発し、びっくりした犬が逃げ出したということです。整備士は救急医療センターへ搬送。足と片手の指に火傷を負い、噛まれた傷は8針を縫う怪我でした。州軍警察は、この件を動物の管理義務怠慢として記録。犬は保護され、その飼い主の親族に引き渡されました。飼い主側は謝罪し、治療費及び損害の費用を負担。自動車整備士は被害届は出さなかったということです。
いやー、てか、スマホ ホに牙立てられるレベルってやばいよね。
ああ、結構でかいですね。
噛んで、やっぱり衝撃加わんないと爆発しないもんね、だって。
そうだね。よく最近モバイルバッテリーの爆発とかで実験映像とかで見るようなレベルで衝撃を加えてるってことですよね。
うん、ワニなんじゃないですか、間違ってんじゃないこれは、うん、
ブラジルだしっていう。
その力で噛まれているんだからさ。
まあまあまあ、犬は我々思ってる以上に動物ですから。
うん、そうか。
ねえ、なんで剣士っていうか知ってるかっていう話です。
だからまあ、あんだけ細いから、それこそ穴開いちゃうレベルってことか。
そうですよね。ねだってあれもともと、例えば、鹿とか、ああいう動物の首筋に噛みつくためのものじゃないですか。それはぶっ刺さりますよね。
それで爆発するんだ。
しますよね。だって、怪我はぶち抜くレベルで強いわけでしょ？
いや、このレベルで襲われるってさ、街中で。
そうですね。
ね、日本の熊とか言っているレベルじゃないよね、だって。
ああ。
うよいよしてる感じするじゃん、だって。
四六時中噛まれる危険性があるよね。犬冬眠しないから。
そうだよね。しかも、熊ってなんとなくそのさ、餌を求めて降りてきているみたいな。うん、この犬噛まれてんだから、餌は大丈夫でしょ、本来。だから、なんか、ただの凶暴なやつみたいなことなんじゃないの？
まあまあまあ、その日本の犬を飼うっていうのと、ブラジルで犬を飼うっていうのはだいぶ感覚が違いそうですよね。ま
あ、家畜として飼っている可能性もあるもんね、
そんな。そうだし、まあ、ガードドッグ、番犬としての役割もあるでしょう。
だから腹を空かせておいた方が番犬としてはいいんだってことか。
ああ、そうだね。ご飯の時間まではっていうね。
うん。いやー、これは危険な国だな。
危険ですよね。だからもう体中にバッテリーを巻いて歩いた方がいい。
うん、スタンガンを持ち歩けってことだよね、基本は。
いや、ほら、アクティブに対応できないじゃないですか。犬の反応速度にこっちが勝れっていうのは無理ですよ。だから、こういうパッシブな防御がいるんですよ。
もしくは、あれか、鎖の埋め込まれた。
そうです。
刃に強いタイプのジャケット。
ですよね。まさに鎖片びらみたいなもんですよ。刃が絡め取られるようなやつ。
ねえ、そう、今だったらなんかあるでしょ、もうちょっと軽いやつがさ。
あ、そうだね。
ステンレスがなんか組み込まれた繊維でみたいな。ねえ、
サメの水中撮影をする人とかは、その防塵ジャケットみたいなのあるよね。
ああ、ああいうやつだ。
うん。
あれはもう、じゃあ必須ですね、ブラジルでは、ね。
ブラジルではもう四六時中大型犬が襲ってくるまでっていう。だいぶ偏見ですよね。それでもスマホの爆発を心配した方がいいんですけどね、我々は。
ああ、そうか、そうか。いやでもほら、なんか、一瞬ね、ほら、ポケベルを狙ってテロとかありましたからね。一瞬そっちかなと思いました。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月26日、テニス365ネット、大会が初の試み、激怒の部屋設置。
あ、
女子テニスで現在開催中の ATX オープンは公式 SNS を更新し、初の試みとして選手がカメラのない部屋で怒りを発散させる場所、レイジルーム、訳して激怒の部屋を設置したことを公表しました。
うん、
公開されたレイジルームの写真には、ラケットが破壊されているマークとともに、You can do it! あなたはこれができますと記載されています。この取り組みは、今年1月の全豪オープンでアメリカのココ・ガウフ選手が、準々決勝で敗退した後、バックヤードでラケットを激しく破壊する様子がカメラに捉えられていて、物議を醸したことが背景にあります。
うん、
舞台裏の様子も伝えて、エンターテインメント性を高めたい大会の思惑が、選手のプライバシー侵害の問題として大きな物議を醸していました。今回の試みが今後ツアーに定着するかどうか注目されているということです。
なるほどね。
ああ。
まあね。
大会側としては、その選手の映像をずっと映し続けることで注目度を高めたいんだけども、うん、選手にもプライバシーはあるだろうと。
まあね。特に負けた選手に。はね、
そう、怒りもするわけですから、じゃあそれをプライベートに発散する場所として今回レイジルームが作られたと。
なんかあれですよね、その、だから、その舞台裏で怒ってるとこまで撮っちゃうと、まあ、プロレスっぽいもん。まあ、あれはカメラを意識して壊してるんですけど、舞台裏だけど。
そうだね。リングに向かう途中の廊下とかで乱闘をなぜ完全撮影できているかっていうことですよね。
待ってたよね、全員っていうね、この CM 大体開けてからだからねっていうあれ始まるのね。
タイミングいいよねっていうことですから。これはまあ察してくださいっていう話ですけど。
そうか。テニスの場合はちょっとそういう意味では意図せずに取れちゃうってことね、そういうのがね。
そうですね。まあでも、テニスはとりわけ怒ってる気がしますよね。
昔からジョン・マッケンローとかも。
そうそう。
怒りまくってますよね、なんか。
だってさ、ゴルフで外したりとかさ、卓球で勝ったり負けたりだとかさ、その、ガッツポーズだろなんだろうはするだろうけど、
確かに。
手に持ってるものをぶん投げたりしないじゃないですか。
卓球でなんかラケット折ってるやつあんま見たことないもん。
見ないでしょ？ゴルフクラブ膝で折ってるやついますか？
確かに、なんでなんだろうね。
テニスばっかり怒ってますよね。
テニスも一応なんか、紳士のスポーツではゴルフ枠でしょ、本来は。
本来はね。
なんでなんだろう。ゴルフは、そっか、まあ、痛いんじゃない？だから、折ろうとしたら怪我するじゃん。ジーンってなるでしょ、多分。ああ叩きつけたら。
どうでしょう、ゴルフクラブは割と細いから折れると思うけど、
かな、
ラケットは結構頑丈だもんね。バイーンってなるじゃないですか。
そっか。確かにテニスだけか。ねえ。まあ野球とかよくバットってのはあるけど、まあまあなんとかあれはそういうね、なんかスポーツで、テニスはまあありも、確かに逆にゴルフがないのはやっぱり紳士のスポーツだと言い続けているから。
まあ自分との戦い系だからですかね。
あ、でも、まあそうだけど、逆にそっちの方が怒りそうだけどね。自分のミスだもんね、全部ね。
そうね。
ゴルフとかさ。
まあほら、複数対複数のボールスポーツはいっぱいあるし、あるけど、1対1のボールスポーツって、あと他に？
なんか。
卓球とか？
卓球だね、確かに。
あと羽付きのあれ？
あ、バドミントン。
うん。でもバドミントン選手もラケットぶん投げたりしないですよね。
そう。
やっぱこう、サッカーとかだとさ、例えばシュート外した時とかの怒りで、うん、こう全身で表現したりするけど、
うん、
その時手元に道具がないわけですよね。
手短にあるからね、やっぱラケットというあのちょうどいいものが。
そう、それがあると当たっちゃうん
じゃないか。殴りやすいっていう。まあ、なんとなくその手軽さがちょうどいいんだろうね。
そうだね。
多分。うん、あと、なんていうの？紳士のスポーツと言いながら、まあ、やっぱ若干許容されてるよね。そのゴルフの方がもしかしたらすごい完全に退場なのかもしれない。
まあ、ルール上あるのかもしれないからね。
だからこれも今回さ、もう、審判がピーって言って、お前、レイジルーム行きっていうさ。ちょっとでも怒り出したらレイジルーム行き。
そうだね、うん。あの、アイスオッケーは、ルール上喧嘩がオッケーじゃないですか。
ああ、ペナルティーボックスがあるもんね。
ね、喧嘩するとお仕置き部屋に両方とも入れられるっていう仕組みがあるけど、ああいうもんだと思えばいいんですかね。
そこではもう、ラケット折り放題。
折り放題。
あれだね。あの、いたずらし放題みたいな、あの、おもちゃが置いてある。
壊したい放題だ。
ティッシュとか、ぐんぐんぐんぐん出して、隣に赤ちゃんがいるけど気にしないでくださいって言って。だから、あの、託児所と兼ねているっていう、ね、レイジーボックスは。
ほぼさんがいるっていうね。
そう。
タレコミいただきました、ユーインチーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月26日。朝鮮日報日本語版。転倒した女性を助けた中学生が逆に賠償請求される。
お、
中国で転倒した高齢者を助けた二人の少女が逆に訴訟で巨額の損害賠償を請求され物議を醸しています。事件は昨年3月15日、福建省の路上で発生。自転車に乗っていた高齢の女性が曲がり角でバランスを崩して転倒。電動自転車で近くを走っていた中学生二人がこれを見て自転車を止めて女性を解放し、倒れていた自転車を起こしました。ところがこの女性は逆に二人の中学生を自分を転ばせた加害者だと責め立てました。転倒した時、前からやってきた車を避けようとハンドルを切ったところ、角から電動自転車が現れて驚いて転倒したということです。現地の交通警察も監視カメラの映像を確認した上で中学生たちにも一部責任があると判断したということです。女性側は中学生と保護者を相手取っておよそ22万元、約500万円の損害賠償請求を起こしました。かつて警察に26年間勤務し、現在は弁護士として働いているチョン・シャオドゥン氏は、女性が中学生2人を避けようとして方向を変えて転倒したということなら直接的な因果関係があるとして、中学生たちは右側走行という法律を遵守していなかったと説明。氏は、交差点でスピードを落とさなかった点や、直進しようとしていた高齢者に道を譲らなかった点なども交通法規違反に当たるとの見方を示しました。ただし、高齢者のハンドル操作が未熟だった点や、衝突を回避する際のミスも事故原因の一つだと説明しています。 この件は2月26日に地元の裁判所で審理が予定されていましたが、女性側は訴訟を取り下げたということです。生徒たちの保護者側も事件が適切に処理されたと明かしているということです。
なるほどね。
まあ、そうね。うん、ギリギリわかんなくもないかな。
まあ、交差点で、まあ、バタバタして倒れる、いや、確かになんか、まあね、双方来てたら、なんか、バタバタして倒れちゃうってケースはあるにはあるよね。
あるよね。うん、特にその学生が交通法規に未熟で右側通行、まあ中国は右なんですね、
うん。
これを双方が徹底してたら、まあ倒れてもぶつかりはしないだろうっていうレベルですからね。
まあこれも日本にも今そんなあれですね、自転車なんですか？ねえ、厳罰化っていうかその取り締まるぞみたいになっているのに近いよね。
そうですね。だからこういうことが日本でも起こりうる。だって大抵の自転車は左側通行してないじゃないですか。
確かに。まあ、自転車だからイコール来る車両っていう概念がやっぱまだ薄いからね。
ねえ。
うん。あれですよね。これ、
はい、
女性側がさ、倒れた側がさ、うん、ループとか乗ってたらまたね、
あ、
さらに議論が出たでしょ。そりゃそう、なんかそれが危ない原因だとかっていろんなとこ訴え始めちゃう。
ループなんかに乗ってるやつがっていうね。
そうそうそうだよね、うん。そういうさ。
お互いループだったらどっちもどっち的な論になるでしょ、
うん。そうだね。だから言ったでしょみたいなね。危ないって言ったじゃないかみたいなね、ことになりますし。あとあれだね。やっぱり女性は、はい、電動の三輪車に乗るべきだよね。
ああ、倒れない方向に。
倒れないやつ。
う
ん、
そうだね。
荷物もいっぱい詰めますってやつに乗るべき
だね。確かにそうだね。ある程度年齢いって、うん、バランス感覚に不安が出てきたら、自転車じゃなくて三輪車に乗らなければいけない。
そうだから、これから三輪車ブームがね、世界中で来るはずですよ。
昔のおばあちゃんみんな乗ってたなって気がするんですけど。
乗ってた、うん。あれならもう、あれですからね、水のペットボトルとか買っても、スーパーから買えれますからね。
ああ、そう。ケースで買えるからねっていう、ね。
そうそう。ケース代はできますからね。ぜひ進めたいです。ね、ちょうどだって福建省ですからね、ウーロン茶のね、箱で買って帰ることもあるでしょうから、ね。
それは我々がサントリーに毒されすぎですよ。
別に福建省ではその飲んでませんって言われそうだけど。
多分ペットボトルで買ってないよね。
そうか、自分で入れるか。
茶葉で買ってるからだいぶ軽いはず。
そうだね。そうですね。ペットボトルでは買わない。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月27日、MIT テクノロジーレビュー。コカイン密輸組織が作った自律潜水ドローン。2025年4月の朝、コロンビア軍の運用する偵察機が、国立公園のすぐ沖合の海をゆっくり移動する約12メートルのサメのような影を発見、
うん。
それは麻薬カルテルがコカインを北へ運搬するために使用している麻薬密輸潜水艇でした。船体をほぼ完全に水中に沈めて航行するステルス性の高いグラスファイバー製の船舶です。コロンビアは世界最大のコカイン生産国で、同国の海軍は何十年にもわたって麻薬密輸潜水艇を打破してきました。潜水艇にコカインは積まれておらず、乗組員もおらず、火事もなく、人が横になるスペースもありませんでした。代わりに船体内に見つかったのは燃料タンクとオートパイロットシステム、制御電子機器、遠隔監視用のセキュリティカメラでした。船体には別のカメラがあり、それぞれが2つの長方形のプラスチック部品がボルトで取り付けられていました。その部品はスターリンク衛星インターネットの接続用アンテナでした。当局は潜水艇を曳航し調査をした結果、これはコロンビアで初めて確認された無人の麻薬密輸潜水ドローンでした。遠隔操作が可能ですが、ある程度は自立航行も可能でした。無人の潜水ドローンはより多くのコカインをより長い距離輸送可能であり、密輸組織の人員を逮捕の危険にさらすこともないということです。
なるほど。
お
ー。まあね、ドラッグドライバー不足とかも言われてますからね。
ああ。
カルテルとしてもやっぱりなかなかね、人手がもうなくて。
そうね。いい法律使ってくれればいいんですけどね。うん。
潜水艇は今のところないね。確かに聞いたことない。
いや、お手製の潜水艦みたいのは結構前からあったんですよ。
あ、自分で操縦してんだ。
そう。船とかトラックだと空中から見つかっちゃうんで、潜水艦に、まあ、舵を切ったらしいんですけど、結構それ失敗して沈んだりとか、
そうでしょ。
してたらしいんですよね。そこにこのスターリンクですよ。ね、スターリンク積んでれば、まあ空が見えてれば通信ができる。ってことは GPS も使える。ね、そうすると潜水艇が自立走行できると。 だからほら、世界中のね、今、きな臭い戦争でドローンが空だけじゃなくて、水中にも走ってるじゃないですか。
そうだね。
まあ、すぐにこうやって悪用されるわけですよね。
まあね、軍でまず開発されたものは転用されていくよね、そりゃね。
そういうことですよね。
うん。
まあ、これもね、うまく使えば非常に便利なんですけど、
ね、
いくらでも悪用できる感じですね。
いや、これ、でもどうなのかね、その、まあ、どんだけね、そうそう。いやいや、これがさ、まだまだ、そんなにやっぱり精度が高くなくってさ、
うん、
意図してないところに到着しちゃうっていう、
あ
ね、あると、女の子の白い粉は、みたいなことになってさ、なんか変に潤った村があるみたいな。確か普通の漁村だったのになーみたいなね。すごい潤ってるなーみたいなことになっちゃうから。
なんかいきなり特別会計が出てるなっていう感じのね。
そう。まあまだね。そうだね。わかんないよね、これね。
ねえ。だから、ちょっと向こうに見えてる島とかに物運ぶにはすごい便利なんですけどね。
でもなんかなんですか、離島とかさ、確かにあるじゃないですか。日本でもいろんなとこがこう、やっぱり船の問題でね、ダメとかあるじゃないですか。うん、定期船がもう運航しませんとかさ、
そうそう、
過疎の問題があるから、一人一個これ持ってればさ、
うん、
ね、お店にこれ無償に出かして、向こうの人も入れて帰ってくるみたいな。
ああ。
あ、そんで、あれだ、海までは、港までは行くんだけど、そっからお店は、訓練した犬だよね。
ああ。
そう、これで、この組み合わせ。
紐がついてて犬が引っ張るっていう形で。
そうね、犬乗せたものを、あとは AI が運んでくれます。潜水艇プラス訓練された犬っていうのが、正しい使い方ですっていうことかもしれない。
地上にもちゃんとドローンっていうか、ロボットカーがいればいいと思うんですけど。
いや、そこまではちょっとね。う
ん、なんで組み合わせるのか、犬とアシカとかでもいいんじゃないのか。
細かいことはやっぱ犬が頼りになるから。
ああ。
最後の最後で。
そう、だからやっぱりね、その、海から上がることができない以上、やっぱり物を運ぶとかだと空中ドローンになるんでしょうけど。
そうだよね。やっぱ、
まあ、ちゃんと港が整備されてればね、なんとかなるんでしょうか。
わかった。潜水艇で運び、浅瀬に行くと、うん、飛べるようになるだよね。
ああ。
そこからドローンを上から分離して発射するっていうね。
ああ。
空中ドローン。合体。そう
ね。だいぶ一体あたりのコストが高いですけども。
ああ、そう、うん。
トランスフォームするドローンはちょっと夢があっていいね。
でしょ？
うん。
まあ、トランスフォーマーの世界だよね、本当に。
そうです。さっきのブッダボットが水陸両用になるっていう。
どこで抱擁するんですか
いや、まあ、抱擁はしなくていいんだけど。
無人島でも抱擁可能はしないっていいの。
その、ロボットはさ、まあ、今は多分水に浮かないと思うんだけど。
ああ、そう。
それこそ、救命胴衣みたいなものをつけて浮くようになれば、そのうち平泳ぎぐらいはできるようになるんじゃないか。
それ普通に溺れてるお坊さんに見えるってことだよね。よく見るとコカインを運んでいるけど、ってことだよね。
2月28日、RBC 琉球放送。交番に届けられた財布を盗んだ男を逮捕。警察官を装って交番に届けられた財布を盗んだとして、那覇市の48歳の男が28日、窃盗の疑いで警察に逮捕されました。警察によると男は27日の未明、那覇市の交番で現金約4000円が入った財布を拾って交番に届けた全員の男性に対して、俺は警察官だから手続きするよなどと嘘をついて財布を盗んだ疑いが持たれています。男が私服姿だったことなどから不審に思った男性は、財布を拾ったので交番に来たが警察官を名乗っている人がいる。この人に財布を渡そうと考えています。と交番から警察署に通報していました。本物の警察官が交番に駆けつけると、通報した男性と警察官を装った男の二人が現場にいたということです、
うん。
警察は交番に設置された防犯カメラなどから男の犯行を確認し、翌28日の朝に自宅にいた男を逮捕しました。
うん、
男は知りませんと話し、容疑を否認しているということで、警察は犯行に至った動機などを調べているということです。
その人は日頃から警察、交番うろうろしてるってことです
か？そうだね。この交番のおまわりさんがいなくなる時に限って出てくるんでしょうね。
なんか交代制なのかなって一生思ってしまう。
ああ。
うん、
そう、勝手に交代してるんですよね、きっと。
またさ、ちょっと偏見かもしれないけどさ。
はい。
ぱ沖縄のさ、交番って私服の人いるかもなと思っちゃう、ね。まあ、駐在所と、なんか、のはあれかなみたいな。駐在所だったら確かにみんななんか、ラフな感じかなみたいな。
ああ、
思っちゃう、ね。
ああ、そういうこと、うん、その近所の人が集まってるとかじゃなく、
ああ、いやいや、なんか、警官もまあ、そんなに堅苦しく制服着なくていいんだよね。なんくるないさって言ってそうだなっていう。
仮打ち姿で。
そう。もし、観光客として行ったらそんな気がしてしまうよ。私服の人が私も警官だけどって言われたら、ああ、やっぱラフなんだな、みたいな、ね。思っちゃう。
さすが、ウミンチュだなっていう。
そうそうそう。
そんなことはないですよね。
むしろ俺もいらないよね、みたいなこと言っても、ああ、やっぱな、みたいな。
あのさ、仮打ちで、チャカぶら下げてる方が怖いですよ。
そうか。
うん、ちゃんと制服着ててほしいですよ、私は。
そうか。
うん。
いるんだね、こういう人がね。
そうだね。だから、はじめはなんかこう、交番が地域密着度が都会よりも高いから、周りの人がよく集まって世間話をしているみたいな。
あ、それもあるだろうね。なんかこう、集会所みたいに貸していると、う
ん。なってるんじゃないかなと思ったんですけど、まあそうでもないんですよね、きっと。
だってもっとみんないっぱいいればね、逆に言うと。おかしくないけどさ、ああ、何人もいれば。
そうだね。
その人しかいないわけだからさ。うん、
よくほら、個人経営の蕎麦屋とかさ、ちょっと配達してくるからお店見ててみたいなところあったりするじゃないですか。
ああ、だから常連ね。
そうそうそう。
そこの人も常連なのかな、交番。
ああ、しょっちゅう来てる。
しょっちゅう捕まってるから。
ああ。タレコミいただきました、ユーインチーさん。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月1日、時事通信。お年玉を再婚費用にした父親を提訴。中国河南省で10歳の少年が貯金していた8万元余り、約190万円のお年玉を再婚費用として使った父親を提訴して話題になっています。中国メディアは2月、父親が少年の財産権を侵害したとして裁判所が全額返還を命じたと報じました。報道によると少年の両親は約2年前に離婚。少年は父親に引き取られましたが、父親が再婚し、その後は母親と暮らすようになりました。その際、少年の貯金を父親が結婚式の費用などに充てていたことが発覚。返還に応じなかったため提訴しました。裁判所は父親に銀行の利息を含めた計8万2750元を少年に返すように命じたということです。中国では春節に赤い袋に入れたお年玉を子供に送る習慣があります。民法の規定に基づいてお年玉の所有権は子供にあるものの8歳未満は自由には使えません。8歳以上であれば学用品などに使うことができますが、大学進学や成人後の資金に充てるのが一般的とされているということです。
ああ、もういわゆるお年玉じゃないんだね。
あ、そうですね。日本のお年玉よりももうちょっと決まりがある。う
ん、もっと規模もでかいね。
あ、そうでしょうね。
全然でかいね、これね。
うん。だって、190万円を10歳が持ってるわけですから。
もう、これは、確かに、その、ね、日本のおもちゃ買っていいレベルのやつじゃないもん。
そうだね。なので、進学費用とかになる。
まあ、そういう意味でなん
だね。だから、周りもそのつもりで上げてるってことですよね。
そうか、そうか。
で、まあ、ちっちゃいから、子供は管理できないので、親が代わりに管理してるって、のが普通なんでしょう。
まあ、普通考えりゃね、その金額だもん。
で、それを勝手に使ったと。
で、提訴したと。
はい。
うん。まあ、ね、裏には母親がチラチラ見えますけど、ね。
ああ。再婚相手の顔が出てこないなっていうね。
うん。
うん。
まあ、そりゃね、そう、まあ、言いますよね、そりゃね。お年玉。
まあでもね、お父さんが見え張っただけかもしんないですからね。
まあそうね。
うん。
まあちょっとこれはね、ちょっとまあ。
だどっちかっていうと、不幸なのは再婚相手の女性の方かもしんないですよ。
あ、そうかそうか。
ね、こんなことをする人だとは思ってなかったっていう。
まあ、まあね。いやいや、もっとむしり取れみたいな人じゃない。
夫婦揃ってそういう風になっちゃったらもう最悪ですよ。
まだまだ生ぬるいって言って、ね、ああ、やっぱりそういう価値観だったんだな、二人とも、みたいな、ね。じゃないの。
なんでしょうね。親族はお年玉くれるいい人たちなのに、なんでこのこいつだけそんなに悪いやつなのかっていう。うん。
まあ、ちょっとね、でも。この金額になるとらいろいろ
ありますよね。
あるよね、これね。
よくね、お母さん銀行はその後どうなったのかみたいな話は日本でもありますけどね。
ね、しっかり、なんですかね、今だったら、いろいろね、国債とか買って、増やしておいてくれてるのかな。
積み立て兄さんにね。
なんないのかなって思っている子供もいるだろうけどね。
まあまあ、今の若い夫婦世代は、もう当然そういうことやってるんでしょう
ね。まあ、結果減っちゃいましたもあるよね、そしたらね。
それもある。
受け入れないと。
元本を保証しませんっていう。
ああそれはやめてほしいだろうけどね、子供としてはね。うん、お年玉だから。
まあまあまあまあ、堅実にオルカンで。
そうだね。
はい。では続いて、不審者の方参りましょうか。
はい。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月15日、愛知県、午前11時30分頃、児童への暴行が発生しました。小太りで茶色いジャンパーを着て黒い自転車に乗った年配の男性が相撲の構えを児童に見せてきて、うん、真似してみてなどと声をかけて抱きついて投げようとしてきたということです。うっちゃりですかね。
まあね、それが一番対処法として正しい。
ああ、こっちがうっちゃれってことですよね。
そうです。
まあ野生の力士っていうのがどこまで許されるかっていう話ですよね。
まあ、技がね、限定されますよね。その、抱きつき系はダメだよね。
あ、そうか。まあ、せめて押し出し。
まあ、押し出し、突っ張り。
まあ。
ぐらいかな。優しく突っ張りね。
そう、うん。まあ、一切触れないとなると変化するしかないんですよね。うん。相手が勝手に土俵から出る。
猫騙しとか。
ちょっとね、それは評議会から文句言われるタイプの力士になるっていう。う
そうね。組まずに勝つのは難しいよ、さ、ね。相撲はちょっと、それは無理だよね。
なんでまあ、見ず知らずの相撲レスラーには近づかない方がいいっていうことですね。
そうだね。うん。あれ、曲げとかがなんか崩れたら負けなんじゃなかったっけ？
そうですね。ね、曲げが言えなくなったら引退するっていう話ですから、うん、もう当然、土俵には上がれない。
それを待つしかないよね、勝ち方として。
怪我すべて抜け落ちるのを待つっていう。
触れずに勝つって意味ではそれしかない。
ああ。でもこっちはハサミを持って歩こうってことですか、ね、
断髪式。い
や、ハッケより残った断髪っていう。
そう。うん、
自動的にお前の負けだっていうことにするしかない。
そうだね。うん。まあ、親方も呼んでおいてさ、ああどこにいるかわかんないんだけど。
その場合はご両親をね。
近所の親方っぽい人を呼んでやりますって。
ああ。ちょっと滑覆のいい町内会長ぐらいの人をね。
そうそうそう。
うん。張り込みいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月20日、宮城県、午後3時45分頃。路上で小学生への声掛けが発生しました。30歳から40歳ぐらいで白い服を着てカラフルなニット帽をかぶった男性が、下校途中の児童らに対し、ヒップホップって知ってる？などと声をかけたということです。
なるほど、ね。
フックがニット帽しかないですよね。
そうだね。
うん。まあまあまあ、その小学生が認知できたのがそこまでですよ。
あ、そういうことか。
本当はもうちょっといろいろとヒップホップっぽいアピールがあったのかもしれないけども。
アイテムはいろいろあったんだけど、
ま
あ、
そうそう
そう。うん、そこに目が行きましたと。そう。
ちょっとデカめのスニーカーとか、ダボめのジーパンとかあったかもしれないけどもと。
まあそれも、まあ普通に見えるっちゃ見えるもんね、その小学生。
まあそうですね。
うん。うん、
となるともう、印象に残ってるのはカラフルなニット帽だけでヒップホップと言い張る男っていうのが出来上がる。
ねえ、これちょっと、なんですかね、布教活動してんのかな？
ああ、うん、そうだね。若いうちから慣れ親しんでほしい。
ねえ、ちょっと、どういう意図かわかんないけど、まあでも、ちょっと、なんかね、なんか、とはいえ、知ってると言ったところでも、どうなのかね、なんか、突如フリースタイルバトルとかを申し込まれても困るし、ね。
ああ、そうだね。
うん。
相撲と同じぐらい困りますよね、それはね。
困るよね。
お前は事前にいろいろと準備してるかもしれないけども、
ね、こっちはね、うん、下校途中ですから。
そうです。
まあ、鮮やかに勝ってほしいけどね、小学生には、ね。
ああ、そう。小学生が言えるのは、ジュゲームぐらいかな。
そうか。
うん。ジュゲムがかなり流暢だったんで、負けを認めざるを得ないっていう。
そうだね。まあ、自分の好きなものを知ってるか確認する大人ってのは結構いますけど。
そうですね。
今のヒップホップはいなかった気がするけどな、
うん。いないけども、まあ、 カテゴリーとしては全く同じところに入るんでね。
まあね。そうね、うん。
別にそれが、よだれを集めてる男だろうと。ストッキングを集めている男だろうと。
そうかそうか。
ヒップホップを広めたい男も同じカテゴリーです、
ね。広めたい。そうだね。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月20日、滋賀県、午後7時15分頃、女性への公然わいせつ類似行為が発生しました。うん、中年男性、焦げ茶色のショートボブ、目が細く、がっちり体型、ロングコートにミニスカートで灰色のマスクをし、ガーターベルト、ニーハイにハイヒールを履いている男が、女性に、自分の下着見ますかなどと言って下着を見せてきたということです。
いやー、アイテムが多いなー。
まあ、完全武装ですよね。
そして、事細かに全部記録してますね、この人も。
ああ、そうですね。瞬間的な画像記憶ができるっていう。
素晴らしいね。
素晴らしいですよね。うん。多分、速読ができるタイプですよね。
うんうん、あとはなんか逆に持ってる可能性もあるよね。
そういえばこれも履いてましたってことにしてね。
そう。私が思う変態像みたいなさ。ガーターベルト絶対やってるな、みたいな。そういう
ね。確かにテンプルすぎるっていうところはあるもんね。
そう。ちょっとね、これ本当かなっていうくらいね。
そうですよ。持ってるかな。だって、ロングコートの下にミニスカ、ガーターベルト、ニーハイハイヒールでしょ。
そう。
うん。どっからどう見ても変態っていうイメージ通りですもんね。
ねえ、そうそうそうそう。ここまでだと、ちょっとね、あれって思いますけど、まあ。
わかんないからね。もしかしたら証拠写真があるかもしんないから。
あ、一瞬パッと撮って。
そう。うん、
なるほど。ねえ、でもこれ見ますかと言われましてもね。
見ますかと言われましてもね、うん。まあ、そう言われて見るバカはいないですよね。まあ、それ見てくれるのはファッションチェックだけですもんね。
そうだね。
うん。おすぎとピーコに言えって話ですよ。
これでもさ、こう嫌がる人に見せたいわけだからさ、はい、グイグイと見せてくれみたいに言われたら嫌なんだろうね。
ああ、そうね。うん、ほほ、オートクチュールですかって話になられても困るって話ですよね。
難しいよね、これね。そう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
テニスのね、なんかあ、怒る人用のレイジルームがあるっていうことなんですけど。
新しくできたっていうことですが、これが今後続くかどうか見物ですね、と。
ね、でもなんかここをさ、入ってさ、なんていうの、出てきた選手がすごくスッキリしてたらさ、うん、お前本当にそのボックスで他のことはしてないだろうな、って気持ちになるんだけど。
賢者タイムではなかろうか
って。ねえ、まあ、ある意味さ、あの怒りってあの後賢者タイムに入るんじゃないの、なんか、あんだけ怒ると。
まあね。だって、その瞬間的に自分の感情を落ち着けるために、とりあえず爆発させてるわけでしょ？
だから、賢者タイムでね、その後。
ある意味賢者タイムではあるよね。
そう。だから、わかった。怒らないけど、そういう意味で私 G 行為しますみたいな人が出てくるよね。どっちかですから。じゃあボックスを借りますみたいな。ああ
そうね。
でも逆に言うとこれは何？他のスポーツにおいてもあってもいいんじゃないの？そういう意味では。
そうだね。要するにこれは一番の問題はプライバシーなんですよ。
うん、
選手としても裏側に引っ込んで怒ってたつもりがカメラが捉え続けてたみたいなのが問題なんであって。
なるほど。
気にしてないわけではないんですよね。
なるほどね。うん。
なので、まあ他のスポーツでももしかしたら可能性はあるよ。
まあ怒りやすいのか分かんない。そのなんか、怒るに限定しないもんね。
うん、うん。
悲しいとかでもそうだもんね。別に使ってくださいと。
そうですね。だからその気分転換ルームみたいな。
うん。
そう。でも、そんなに間開けていいのかっていうものもあるからね。スポーツの種類によっては。
おーっと、ピッチャーがゆっくりバウンド降りていたぞ、みたいな、ね。あ、試合の終わった後か。
あ、そうですね。これはその、試合中ではないですよね。試合終わった後とかですよ、きっとね。
まあ、テニスってあとでも休憩あるもんね。変わるとき10分とかね、あったりするもん。
コート変わるときとかですね。
うん。まあ、確か行けるんだ、うん、そういう意味では、レイジルームね。
ですね。
うん。
これが作られたきっかけは、その、選手が敗退した後の映像で、騒ぎになっちゃったんでっていうことですね。
うん。逆になんかさ、喜び方ムカつから、お前もその部屋でやれよ、喜ぶのは、みたいな言われようとか、ね。
いやいや、喜ぶ方は応援してる方は見たいじゃないですか。
あ、そうかそうか。いや、でもなんか、うん、なんか、人を食ったようなね、喜び方だ。
それは喜び方が問題なんだって。
あ、そうかそうかそうか。別にいいのね。
うん。
なんかまあ、まあ確かにでもこれって、その、どこでも見られてるっていうね、今ある、どこにでもカメラがある世界だから、
うん、
こういう完全、まあ、カメラもない、Wi-Fi もないみたいな世界を求めてるよね、みんなね。
そうそう。ね、特にさ、海外はそのパパラッチがだいぶ苛烈じゃないですか。
確かにね。
よくね、海外の有名な人が日本に来ると誰も注目してないからすごい楽だ、みたいな話があったりするけど。
ああ、そうか。
それぐらい多分海外は四六時中カメラが回ってる緊張感があるんでしょうね。
それってあれだよね。なんか昔ちょっと売れた芸能人がさ、日本の芸能人がアメリカとか移住して楽だっていうのと近いよね。
ああ
。誰も知らないだろ、向こうでは。
さよくそうだね。
それは一般人だもんね、あなたみたいな人、ね。
そう、まあまあまあ、
うん。
国が違えど同じですよね。
もうパパラッチ対策ね、確かに、ね。これってだから、スポーツにも限らないよね。学校にもあっていいのかもしれないしさ。
ああ。
わかんないけど、どこにでもこれはじゃあ必要なんじゃないか、みたいなね。
まあまあ、感情を発露させてるところが、カメラに収められて困るっていうのが発端だからね。
まあそうか。
うん、
まあでもほら、今は、学校だって誰かがスマホでね、撮ったらとかあるじゃない。
まあ、
これでも。
でもそれはさ、貧困法制にしてれば問題ないのではっていう。
いや、なんかないかな。いや、まあそうか。まあ、いや、怒り側はそうね。怒り側はそうだけど、ちょっと悲しいとかあるじゃんね。
うん、
そ感情を出したいみたいな。
まあまあまあ、それはね、保健室でも何でもいいです。
保健室、まあまあそうね。わかんない。保健室の先生を信じられないみたいな、ね。
ああ。周りが全員的に見えるっていうことはあるかもしれないけど、ね。
そうだね。やっぱり、ボックスが必要なんですって、ね。
はいはいはい。
うん、会社にも欲しいとかね。
ああ、会社にあったら嫌だ、会社だな。
ボックスが並んでいる会社だって困るな。
ちょっと嫌だね、
うん。
ちょっと前に取り上げた立ったまま寝られるボックスと同じぐらい嫌だな。
そうだね。
うん。この中で怒ってもいいですよ、ルームに入っていく人を見届けなきゃいけないわけでしょ
確かにそうだ、
ね。その後、ね、スッキリした顔で出てこられても、普通に接していいのかどうか。
いや、ちょっとさ、その、怒り爆発ルームをもう少し、多分、深刻にしない方がいいと思うんですよ。だから、サンドバッグ置くとかさ。
あ、はい、はいはい。
これはなんかこう、わ発散してんだねっていう、なんかこう、なんか運動とかと紐づけることによって、
うん、
なんか、いいんじゃない？ちょっとカジュアルになるじゃん。
その、我々ができるぐらいのアンガーマネージメントの範囲を超えるような世界で戦ってる人たちだからこそ必要なんでしょうね。
そうか。そうか。
うん、6秒間頑張って我慢したところで抑えられるもんじゃないような興奮状態でしょうから。
ねえ、そうか。
うん。一瞬でもすごいでかい声出した方が楽な時は多いんでしょう、きっと。
だからあれだよね、もっと穴を掘るとかだよね。
ああ。
王様の耳的な
プリミティブに行こうってことでね。
そうそうそうそう。うんいいんじゃない？穴に向かって叫んでいるとかね。
その、サンドバッグも、サンドバッグ叩く分には誰にも害はないので、
うん、
それはルームになくてもいいわけですよ。
あ、
表にあっていい。
もうあれだ、コート去ったらサンドバッグいっぱいあるみたいな。
いっぱいある。
カメラ殴りながら帰るみたいな。これロッキーの訓練のとこじゃないのかって思うんだよね、
うん。そうだね。だからコートから出口までの廊下には、もう横はサンドバッグでいっぱいっていう形にしておけば。
いろんなものが置いてある。
あ、
壊せる
もの、ね。壊していいものをいっぱい置いていくっていう形の方が、もっとポップになるかもしれないね。
そう。で、うん、なんかカメラがあっても、なんか余裕がある人はもうそれで物ボケするとか、ね。うん、面白いな、あいつっていう。
ああ。お皿を持ってフリスビーみたいなことをやってね。
なんか色物屋みたいな人が一人いるね。
ここは有吉の壁かなっていう。
そう。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。